はい、ハレルヤ。この様も素晴らしい聖霊様のご臨在の中で、天地の主なる神様、私たちのお父様、復活し栄光を受けになったイエス様を聖霊様の導きによって礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
まあ、寒い日が続いておりますが、皆さんお体大丈夫でしょうか。
はい。
この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は霊性を磨きなさい、霊性を磨きなさいですね。ペテロの生涯よりお話をいたします。では最初に一箇所聖書を開きますが、マタイ第16章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。最初に16章の15節から17節まで美穂姉妹読んでください。
イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。
はい。ここにバルヨナ・シモンとありますが、バルヨナのバルというのは南の子という意味です。だからヨナの子となるわけですね。このシモンは生まれながらの漁師です。聖書の別の箇所に教育も受けていない、無学なとあります。文も読み書きができない、普通の人です。使徒の働き4章12節に記されています。弟アンデレですと共にイエス様に、私についていきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。また4章19節の御言葉ですが、との証明を受けて、ね、まあ、飯と一般的に言いますが、網を捨てて、漁師を捨てて、ね、イエス様に従いました。シモン・ペテロ。はい、美穂姉妹、18から19読んでください。
では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても説かれています、
はい、あなたはペテロです。シモンはイエス様からペテロで、ペテロという言葉の意味は岩ですと呼ばれ、さらにここにですね、岩の上に私の教会を建てます、イエス様の教会を建てると言われました。で、岩の上というのは何でしょうか。それは16節にあるペテロの信仰告白のことです。つまりペテロは16節で、あなたは生ける神の御子キリストですとこう言いました。これが私たちのですね、岩なんです。そこにですね、教会が立っています。今この地上の教会はこの土台、信仰告白の、ね、上に立っています。岩というのはペテロの信仰告白、あなたは生ける神の御子キリストですという言葉なんです。ちなみにですね、現代ローマ法王は160代ぐらい、170、180代ぐらいになってますかね、はい、初代のローマ法王はペテロです、ね、ペテロの上に教会が立っているのです。岩の上に信仰告白の上に立っているということが正しいと思う、正しいことです。 無学な普通の人、ペテロです、ね。普通の人です。イエス様に召されました。私についてきなさい。あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。弟子となりました。やがて初代教会のリーダーとして彼は成長していくのです。このペテロの霊性というのはどのようにして磨かれ成長していったでしょうか。今日のタイトル、あなたの霊性を磨きなさい。ペテロの生涯からね、3つのポイントでお話をいたします。第1のポイント、それではマタイの福音書ですね、同じ14章、少し前の28から31まで、三好前読んでください。
するとペテロが答えて言った、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。
はい、湖の上を歩いて近づいてこられるイエス様にペテロは28節、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと、ね、いい、イエス様が来なさいと言われたので船から出て水の上を歩いたペテロでしたが、30節、ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言いました。そしてイエス様は31節、すぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。イエス様に手をつかまれ助けられ、ね、なぜ疑うのか、お叱りを受けました。はい、また同じマタイの福音書、少し後の26章です。33から35まで、まず三好読んでください。
するとペテロがイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。
イエス様がですね、十字架にかけられる前、捕まえられる前のことですがですね、ペテロはたとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどと決して申しませんと言ったんですね。たとえ一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しませんと言ったペテロでしたが、はい、少し飛んで同じ26章の74、75を読んでください。
すると彼は そんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度、あなたは私を知らないと言います。とイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。
はい、イエス様の言われた通り、イエス様もそんな人は知らないと。まあ三度も拒み、激しく泣いたと書いてあります。ペテロは嵐に怯え、主を否み、自らの弱さを知りました。冷静を磨く第一歩は、自分の弱さ、失敗を認め、かつ、黙示録3章17節にあります。自分が惨めで、哀れで、貧しくて、裸のものであると書いてありますが、そのことを知ること。弱さ、足りなさ、不完全さを徹底的に知ること。これは霊性を磨く第一歩です。私は大丈夫。私はできる。ですね。と思っている間は、あなたの霊性はですね、磨かれていきません。まず、砕かれることです。霊性を磨き、整えるために、神様は神の子供たちをあらゆる手段を使われます。弱さを知らせ、困難にぶつからせ、失敗させ、行き詰まり、ね、また人を使って、ね、人間的な思いや頑張りをもう徹底的に神様は砕かれます。ね、あなたにはできないんですよということを徹底的に砕かれます。そしてもはやもう神様以外に頼るものは何もないと。もう神様の他に私は頼るものは何にもありません。ですね、もう自分にも頼りませんとです、ね。告白するところまで神様はあなたを追い込まれ導かれるということです。よく覚えとってください。神様以外に頼るものはもう何にもないと。自分にも頼れない、この世のものにも頼らない。そのところまで神様は必ず導かれます。ペテロがそうでした。はい、第二のポイントです。ヨハネの福音書に移ります。21章の3節です。じゃあ見おしまい。ヨハネ21章の3節だけ読んでみます。
シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。
イエス様を三度拒みました、ペテロ。もう自分はイエス様の弟子になる資格はないと。三度も拒んだんだから。と考え元の漁師に戻ろうとします。しかしその夜は何も取れなかったと聖書に書いてあります。要するに弟子にもなれない、漁師にもなれないんです。全く行き詰まりの状態です、ね、弟子にもなれず漁師にもなれない、行き詰まりの状態。はい、4節から6節を読んでください。
夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは言われた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために 網を引き上げることができなかった。
はい、漁に行ったけど何一つ取れませんでした。しかしそこにイエス様が現れてくださいました。6節、この御言葉ですね。船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れますという御言葉はルカの5章6節と同じ御言葉です。ルカの方には、そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになったと書いてあります。ここでイエス様はプロの漁師であるね、ペテロに主に従うことの祝福を教えられました。あなたは漁のプロでしょう。しかし何も取れませんでしたね。で、私が言う通り船の右側に網を下ろしてみなさい、そうするとたくさんの魚でいっぱいになったと書いてあります。主に従うことの、ですね、祝福です。自分の経験やですね、キャリアや自分の力に頼らない、もうすべてイエス様に従ってまいりますとですね、そのことをイエス様は教えられます。さらに15節、みほちゃん少し飛んで、全般はいというところまで読んでください。
彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。
はい、そこまで。さらにイエス様はね、大量魚を取った後でペテロに、あなたは私を愛しますか、あなたは私を愛しますかですね、と問われました。ペテロは、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと、このですね、応答は3回あるんです。15節、16節、17節、3度答えるたびにですね、3回イエス様を知らない知らない知らないと拒んだペテロの心の傷が癒されていきます。ね、愛します愛します愛しますとペテロのですね、主を拒んだ傷が癒されていきます。いわゆる回復です。冷静を磨く第二歩、悔い改めることですですね。で、主の許しを求めることです。そのことによりですね、あなたは回復されます。回復され、より主に近づいていくということです。弱さを認め、失敗を認めて、イエス様の前にですね、許しと回復を求めですね、そのことによってあなたはより主に近づいていくということです。これが霊性を磨く2番目です。自分は強い、大丈夫だと思っている間はあなたの霊性は磨かれません。はい、ホセア書、旧約聖書にも行きますが、6章ですが、ちょっと旧約聖書の方を見てみましょう。最初に見ほしまい、1節と2節を読んでですね、聖書を開いている方、ご一緒にお読みいたします。ホセア書6章の1と2を読んでください。
さあ、主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは御前に生きるのだ。
聖書を開いている人、1節2節をご一緒にお読みいたします。はい、さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが また包んでくださるからだ。主は二日の後私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは御前に生きるのだ。主は打ったけども癒してくださる、ね、回復なんです。大切なことは転ばないことや失敗しないことではありません。もう誰でも失敗しますし転ぶしですね過ちを犯すんですね。それは問題ではありません。人間はそういうものなんです。不完全なものなんです。問題はその後なんです。転んでも再びイエス様を見上げて、神を見上げて立ち上がることなんです。こっちの方がよっぽど大切です。失敗しないことが大切ではありません。失敗してもですね、イエス様を見上げて私たちが立ち上がること、この方がよっぽど大切です。主は私たちを癒し回復してくださると約束があるからです。はい、じゃあ美穂ちゃん3節を読んでください。
私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される、
はい、聖書を開いている人3節だけ一緒にお読みいたします。はい、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに行き、後の雨のように地を潤される。これ賛美があるんです、ね、私たちは知ろう、なんかそういう賛美があるんです。ちょっと全部いつか歌いましょう。はい、主、いわゆるイエス様を知ることです。兄弟姉妹、これがもう私たちのすべてです。主を知ろうと、これが私たちのすべてであり、もう第一に求めることです。お正月の礼拝でも、神の国とその義とを第一に求めなさい。ですね。イエス様との、イエス様によってですね、救いによって神様との関係を求めなさい。これが私たちが第一に求めることです。今のところ別訳のリビングバイブル訳ということはこう書いてあります。非常に興味深いのでお読みいたしますので、どうぞ聞いてください。そうだ、神様を知ろう。本当に神様を求めよう。必ず夜明けが訪れ、早春の雨季が来るように、神様は必ず、ね、報いてくださるからだ。最初6章の1節から読むと、さあ神様に帰ろう。私たちを引き裂いたのは神様だ。その神様が治してくださる。神様は傷つけたが、傷口に包帯を巻いてくださる。ほんの2日で、いやせいぜい3日で私たちを立ち上がらせ、愛のうちに生かしてくださると、こう書いてあります。神を知ることが私たちの第一のこと、イエス様を知り求め知ることが第一のことです。ですから静まって、私こそ神であることを知れとですね、まあ去年からも再三再三言っていることです。はい、じゃあ3番目のポイントに移ります。同じヨハネの、あ、そうか、今ホセアですね、21章の、はい、15節のですね、さっき読んだ後半、イエスはから、みほちゃん、みほしも読んでください。
イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。
はい、イエスは彼、ペテロに言われました、私の子羊を飼いなさい。 三度イエス様に愛しますと告白し癒されたペテロに、次にイエス様はね、私の羊、まあ、括弧子羊とも書いてありますが、飼いなさい、16節、牧しなさいというですね、言葉もありますが、16節、17節、ね、3度言われました。まあ、実は、飼うとか牧するというのは、聖書の、ね、2つ言葉があるんです。まずですね、飼うというのはギリシャ語でバスコというんですけどね、これ食べさせる、食事を与えるという意味です。羊に食事を与える、牧草に行って食べさせる、これをでね、バスコと言います。牧するというのはですね、ポイメの、ポイマイネとも言いますが、ギリシャ語です。羊に接触してお世話をするということです。だから羊を飼うというのは食べさせるのとお世話をすると、ね、バスコとポイメノという言葉がギリシャ語にあります。私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさいとイエス様はペテロに仰せられました。はい。霊性を磨く第三歩です。神の使命に生きることなんです。神様から与えられた役割を果たし続けることです。これが霊性を磨く第三歩です。クライストチャーチのビジョンをね、毎週週報に書いております。その第三です。万人祭司、週報を見れば分かります。神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょうとあります。皆さん一人一人に神様は役割を、務めを、ね、使命を与えておられるのです。それは一人一人全員違います。私の役割は何ですかとイエス様にお尋ねしてください。イエス様ははっきりその役割を教えてくださいます。その使命に生きることなのです。神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。すべての神の民、つまりイエス様の弟子ですね、に、教会の頭でられるイエス様から与えられたあなたには使命があります。これも何度も何度も言っていることです。この使命に生きることなんです。あなたが生かされているのは意味があります。ペテロの場合、イエス・キリストの福音は初めユダヤ人に伝わりました。イエス様はユダヤから出たことはありません。そしてユダヤ人にですね、福音を伝えられました。で、イエス様が昇天された後ですね、エルサレムに教会が誕生しました。使徒の働き2章1節です。でその後に福音は異邦人にも伝わっていきました。使徒の働き実証です。アンテオケの教会です。アンテオケに異邦人教会が誕生しました。使徒の働き13章です。でここからパウロやバルナバは宣教に使わされていくわけですけれども、ペテロはこのエルサレム教会のリーダーです。エルサレムにあるユダヤ人教会のリーダーです。イエス様から、ね、ユダヤ人に福音を伝える命令、使命を与えられました。そのことはガラテヤ書2章7節に記されています。で、ペテロの役割はそこなんです。ユダヤ人に対してイエス様の福音を伝えなさい。またペテロは、聖書の中で最初に書かれた、新約聖書です。27巻ありますが、最初に書かれたのはマルコの福音書です、ね、でこれは、ね、ペテロの通訳者だったマルコがペテロが語ったイエス・キリストの福音を後に編纂したものと言われています。事実上ペテロの福音書と言ってもいいようなものです。またペテロは第一第二の手紙を書いています。 これがペテロがこの地上に使わされた役割なんです。自分に与えられたイエス様からの使命をコツコツと忠実に果たしていく。自分に与えられたイエス様からの使命、役割をコツコツと忠実に果たしていく。その過程の中で神様はあなたを訓練し整え、ね、神様に近づけ、霊性を磨き、キリストの似姿に変えられていきます。その工程、長いですね。イエス様の弟子としての長い長いあなたの道のりがあるわけです。その道のり、工程を歩む中で神様はいろんなケースを通してあなたを訓練されます。整えられます。神様に近づけられます。霊性を磨かれます。そしてキリストの似姿にあなたは変えられていきます。霊性を磨きなさいですね。ペテロから学ぶ3つのステップをお話をいたしました。まとめますと、第一、失敗、挫折、困難を通してまず自分の弱さを知ること、足りなさを知ること。失敗することですね、行き詰まることは悪いことではありません。みんなそうなるんです。それは神様がそうされるからなんです。神様があえてあなたを失敗の道に、挫折の道に、神様が追い込まれるのです。それはあなたが自分の弱さや足りなさを知るためなのです。神様がそうされるということです。失敗しない人生などありません。挫折のない人生などありませんですね。みんな失敗し挫折しですね、後悔するんです。問題はその後なんですよ。失敗することはもうですね、問題ではありません。2番目、神様の手によって回復されるということです。主は癒してくださり、回復させてくださるということです。そして今度は神様の働きに、ね、役立つ神の器にあなたが整えられていきますよということ。あなたがですね、もう自分は神様以外に頼ることは、頼るものはありませんと、もう神様、イエス様が私の全てですというところまであなたは追い込まれます。そして回復されて神の器に整えられます。その後で神様はあなたに、じゃああなたをこれをしなさいという、あなたにこの地上での役割が与えられます。ですから与えられた神様の使命、役割をですね、歩み続けます。その中でさらにあなたの霊性は磨かれていくということです。ペテロから今日3つのですね、ことを学びました。どうぞこの過程を踏みつつですね、あなたの霊性を磨き、イエス様に対してさらに御心に対して敏感であり、忠実であり、神の国の素晴らしさ、イエス様ご自身の素晴らしさですね、御心の素晴らしさを知る兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りしましょう。目を閉じて今日語られたことをどうぞ思い起こし、反芻をしてください。あなたの霊性を磨きなさい。ペテロはもう無学な普通の人でしたけども、イエス様に召され、失敗を通してまたそれ回復され、ね、使命が与えられ、エルサレム教会のリーダー、まあ、最初のローマ法王になるわけですけども、霊性が整えられ、磨かれ、成長していきました。神様は全てのですね、神の民、イエス様の弟子にこの工程、歩みを、ね、通らさせられます。まあ、どのようなステップで通るのか今日お話をしました。 皆さんそれぞれに役割がありますので、主の前に私は何をしたらいいでしょうかとお尋ねして、役割をですね悟って、それを忠実に果たしてください。今日の御言葉を終えて1分間どうぞ自分の口でお祈りしてください。エイメン、自分の口で語ってください。はい、イエス様ありがとうございます。ペテロは無学な本当に漁師でしたけれども、普通の人でしたけども、イエス様に召されて、またいろんな失敗困難を通して砕かれて、またイエス様に癒されて、またイエス様に使命が与えられて、その人生を全うし、エルサレム教会、またこの聖書の中のリーダーとなりました。この霊性がどのような過程で磨かれていったのか、まあ、そのことを語ることができ感謝です。神様は私たち一人一人をご自分の子供として扱っておられ、訓練され、また役割も与えられます。イエス様を見上げて忠実にその地上の過程を兄兄弟姉妹となりますように、さらに霊性が磨かれてイエス様の似姿に変えられるものとなりますよう導いてください。感謝してお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、総楽者流れております賛美をします。途中感謝の捧げ物の時を申します。どうぞご用意ください。
私は褒めたた